はい、明けましておめでとうございます。さあ、今日は、大月福音教会から、メッセージを語らせていただいております。ね、新年早々ちょっとね、いろんな人が、インフルエンザにかかってしまって、配信担当の塩沢さんも、インフルエンザだったんで、もうちょっとゲリラ的に、頑張ってなんとかズームで礼拝をしております。で、ズームの皆さんも、そして後からこのメッセージを聞く、YouTube の皆さんも、明けましておめでとうございます。新年のメッセージを語りたいと思います。はい、よろしいでしょうか。なんかいつもと勝手が違うから、なんとなくこう、はい、頑張ります。そう、なんかこう、ね、ズームの方にも届いてるかな、どうかなっていう不安を抱えながら大丈夫かな。はいはいはい、あ、ちょっと応援の声が。はい、ということでね、イエスの与える新しいブローシュというタイトルでお話をしたいと思いますが、皆さん、写真のこの人はタイ人のワットルンさんという、この人ね、カメラマンではなくお医者さんなんですけど、この人はタイで X 線クリニックを開業している人なんですね。で、時々 Facebook で自分の行った施術に関する情報を投稿したりしてるそうなんですけど、ある時彼がこのですね、爪のような2つの黒い物体と縫った後の指先の、写真を公開したそうです。で、指の写真はグロテスクだったので、新年早々見たくないだろうなと思ったので、僕が描きました。ね、まあ、こんな感じの写真だったんですね。で、これは彼が手術をしたある患者の指と、そこから摘出された磁石だそうです。で、この患者というのは、まあ、この人女性らしいんですけど、40年間左手の薬指と中指に磁石を埋め込んでいたんだそうです。なんでだと思います？わかる方います？え？マウス？それってマウスは違います。ギャンブルをするときに金属のサイコロを振って出したい目を出せる仕掛けだったそうですよ。ねえ、皆さんもぜひやってみてくださいね。ではなぜ40年間も埋め込んでいたこの磁石を手術で除去する気になったのでしょうか。それは飛行機に乗るためだったそうです。飛行機に乗るときに金属探知機に引っかかるのを恐れてそれまでは乗れなかったんですって、っていう話なんですね。で、飛行機でどこに行きたかったのかは書いてないのでわかりませんが、まあ、国内旅行だったら陸路で行けばいいと思うので、多分海外に行きたいっていうね、ことだったんじゃないかと思うんですよね。でも40年間は磁石があるので出られなかったということでしょう。で、私の想像なんですけど、指に埋め込むほどのことですから、この磁石はこの人にとって生活を支えるために頼ってきたものだったのではないか。そして、もはやもうこれは自分のアイデンティティでもあり、そして行動を制限する立法にもなっていたという言い方もできるのかもしれないと思ったんですね。でもそれを捨てたのです。新しい世界に行くという目的のためにね。でね、皆さん、ところで、クリスチャンになるということは、別の国へのフライトチケットを得ることだということをご存知だったでしょうか。イエスを信じることで、それまで住んでいたこの世という国から神の国へのチケットを手に入れるということなんですよ。で、それはもちろん死んだら天国に行くというそういう意味でもあるし、でもそれだけではない。今すでに地上を歩みながらも天に国籍を持つようになる。そして、新しい世界を体験していく歩みがすでに始まるということなんですね。しかし、なんと多くの人が今まで生きてきた古い世界にしがみついている結果、新しい世界を体験しないで、 その世界に飛び立てないでいることでしょうかね。あるいは、もう新しい世界に足を踏み入れたはずなのに、古いものに、しがみついている。それを引きずりすぎている結果、本来得られるはずの祝福もフルに体験しきれていないということになっていることでしょうか。新年を迎えて、今一度皆さんあなたの信仰をリフレッシュするために、イエスの言葉に耳を傾けていきたいと思います。ということで、今日の話のメインポイントは、信仰者は新しくされ続けるという話をしたいと思います。信仰者は新しくされ続けるです。はい。ということで、今日はルカの5章の33節から読んでいきたいと思いますけれども、ここまでの話の文脈というか背景をね、ちょっと説明しますね。今日の箇所はですね、イエス様の3年半の宣教活動の初期の頃の話なんですが、聖書の記述を見ると、パリサイ人や律法学者という人たちと、イエス様との間でバトルが何度も描かれているんですね。で、この、パリサイ人というのは、当時のユダヤ人の中の一派で、旧約聖書のモーセの律法を一生懸命守っていた人たちですよね。で、そのパリサイ人の中でも特に律法を専門的に勉強していた、研究していた人たちが律法学者。だから、律法学者もパリサイ人の中に入ってるんですね。で、どんなバトルだったかというと、パリサイ人たちはモーセの律法だけじゃなくて、それに付け加えて、はい、大量の、決まりを作っていた。これを口伝律法という。例えばですけども、その中には、モーセの律法では安息日に仕事をしないんだよと教えられている。けれども彼らは口伝律法で、病気の人も助けちゃダメなんだよという決まりを付け加えたわけですね。で、イエス様は困ってる人を助けちゃダメなんてそんなこと神様言ってないよ。あなた方は神様が律法を与えた本来の目的を勘違いしてるよというふうに言うんだけれども、パリサイ人は聖なる掟を否定するのかというふうにカンカンに怒ったというようなことが、まあ聖書の中で、まあいろんな形でこう登場するわけですよね。そういうバトルがね。で、今日の箇所は、イエス様の宣教活動の初期の段階で、だんだんとこのパリサイ人とイエス様の対立構造が明らかになり始めた頃の話です。で、それを踏まえて、ルカの5章の、33節からね、読んでいきたいと思います。はい、よろしいでしょうか。はい、では、33節。ね、5章の33節。また、彼ら、つまりパリサイ人や律法学者はイエスに言った。
ヨハネの弟子たちはよく断食をし祈りをしています。パリサイ人の弟子たちも同じです。ところがあなたの弟子たちは食べたり飲んだりしています。
ということで、まず断食について、パリサイ人たちがイエスに非難を浴びせてくると。で、ここで出ているヨハネというのは洗礼者ヨハネ、つまりイエスの先駆者のことですね。ヨハネの弟子たちも、そして俺たちパリサイ人も断食をよくしてるじゃないか。あなたの弟子にもさせなさいよ、ということですよね。でね、まずモーセの律法では、断食するのは年に一回だけ食材の日という日に断食をすることが命じられています。それ以上の断食を自発的にやることは良いことです。まあ、特に悔い改めるときに悲しみの表現として旧約聖書でね、よく出てきますね。けれどもそれは義務ではありません。で、断食というのはですね、まあ言ってみれば、肉体の欲求を満たす代わりに、神との親密な交わりを通して霊的ニーズに集中する行為だと。まあ、そんな風に言えるかなと思うんですね。で、これは食物に限らず、まあ私たちはですね、感覚的に分かりやすい快感によって手っ取り早く心を満たしたいという性質があるわけですね。現代的に言うと食物だけじゃなくて、例えばエンターテイメントとか、例えば SNS とか、まあ、心をこう、ね、すぐにこう満たしてくれそうなものがある。でこれらのものは別に罪じゃないけれども、一定期間そういう気をそらすものを意図的に遮断して神にだけ集中するということをするのであれば、それは食物じゃなくてもある種の断食だという言い方ができるのではないでしょうか。つまり断食っていうのは精神鍛錬のための修行じゃないし、立派さを誇るためのものでもない。ところがパリサイ人たちはどれぐらい断食をしてたかというと、週に2回断食をしていました。これは宮殿立法ですね。これだけ頑張ってるから俺たち偉いぜっていうふうに誇りになってたわけですね。で、ここでは彼らに言わせるとね、ヨハネの弟子たちもしているって言ってるんですよね。で、それは宮殿立法としてではなく、本来の意味の断食を自発的にやっていたということなのではないだろうかと私は思うんですけど、まあ、はっきり書いていないので、はっきりはわかりません。でも、いずれにしてもこのパリサイ人たちは、イエス批判のために彼らのことも都合よく利用してくるということですよね。はい。では続きね。それに対してイエス様が、はい、34節と5節。イエスは彼らに言われた。花婿が一緒にいるのに、花婿に付き添う友人たちに断食させることがあなた方にできますか？しかしやがて時が来て、花婿が取り去られたら、その日には彼らは断食します。はい。花婿というのはイエス様ご自身のことを指している。で、弟子たちは花婿の友人という表現になっていますが、この部分直訳は婚礼の式場の子たちっていう意味なんですね。だからおそらくはこの結婚式のパーティー会場のどんな立場の人でも花婿の前で断食するやつなんかいるかということを、まあそういうニュアンスで言ってらっしゃるのかなと。で、さっきね、断食の本来の目的は気をそらす一切のものを一旦脇に置いて神と親密な時間を過ごすことだと説明しましたけど、神である方が人として来て目の前にいるのであればですよ、その方との時間を共に喜び楽しむこと以上に神との親密さを増すやり方ってありますかね。でもイエス様が地上から去って目に見えなくなったら、その時には断食には意味があるっていうね、ことですよ。だから、神であるイエス様本人に向かって、あなたの弟子たちなんで断食しないのっていうことの、この批判の的外れ感がわかりますかね、皆さん。で、断食に限らず、宮殿立法っていうのは全てがこの調子だったわけですね。そこでイエス様は、次の3つの例え話で、この的外れ感を教えようとされます。ね。という流れで、ここでね、3つ出てくるんですよ。まず1つ目ですね。古い衣と新しい衣の対比をイエス様はおっしゃいます。36節。イエスはまた1つの例えを彼らに話された。誰も新しい衣から布切れを引き裂いて、古い衣に継ぎを当てたりはしません。そんなことをすれば、その新しい衣を裂くことになり、新しい衣から取った布切れも古い衣には合いません。はい。ねえ。まあ、これは、どうでしょう。当たり前のことを言ってるわけですね。私、ジーンズよく履くんですけど、今日も履いてるんですけどね。これね、今日の履いてきたジーンズも膝の部分こう破けちゃった。これね。最後必ずこうなるんですよ、ジーンズって。ね。で、それもファッションなんで、夏はいいんですけど、冬は寒いんですよ。しかもね、私寒がりだから、ズボン下履いてんの。ズボン下見えちゃうんですよ、これ。今日ね、これ履いてきて初めて気づいたの、破けてるじゃんって。メッセージにちょうどよかったんですけど。ね。なので、過去には、この冬に履くジーンズに関しては、妻に、裏側から布を当ててもらって直してもらったことがね、何回かあります。ところが、そういう時に、 新しいジーンズを買ってきて、それを破って、その布で継ぎ当てするかっつうのっていうね。まあ、そんなことしたことないです、もちろんね。で、ついでに言うとね、ジーンズの場合は、結局はね、継ぎ当てた布の端っこの部分が裂けてきて、結局穴が開くんですね。なので、もう継ぎ当てはやめました。はい。でね、イエス様がここで、新しい布は、古い布には合わないって言っているその意味は、新しい布は洗うと縮むからですね。これは今も昔も同じなんです。古い布は何度も洗濯しているのでもう縮まない。なので、異質なものを継ぎ合わせるということをしても無理だという話をしているわけですよね。これが一つ目なんですね。はい。で、二つ目、次にイエス様がこのように、これが一番有名なやつですけど、古い革袋と新しいブドウ酒の話をされますね。また誰も新しいブドウ酒を古い革袋に入れたりはしません。そんなことをすれば、新しいブドウ酒は革袋を裂き、ブドウ酒が流れ出て革袋もダメになります。新しいブドウ酒は新しい革袋に入れなければなりませんと。このね、新しいブドウ酒っていう言葉は、旧約時代から神の恵みや祝福のモチーフとして何度も登場してるんですよね。イエス様はそれを使って教えていらっしゃるんですけど、で、この革袋っていうのはですね、こんな感じのものでありまして、ご覧のように、わかるかな？動物の内臓を取り除いて、革をそのまま袋として使ってるっていう、こんな感じなんですね。新しい革袋は、まだ殺したばかりの動物の革なので、柔軟性があるんですね。一方で、古い革袋になると、年月を経て、カチカチに硬直していると。で、新しいブドウ酒は、これからこのようにですね、発酵するわけです。で、二酸化炭素が出てくるわけですね。だから、膨らんでくると。だから柔軟性のある新しい革袋に入れれば大丈夫なんだけど、古い革袋だとカチカチだから破裂してしまうと。ブドウ酒も革袋も両方ダメになるでしょうということをイエス様は言ってる。ね。で、さらにイエス様は続けて三つ目の対比をされますが、これが古いブドウ酒と新しいブドウ酒の対比なんです。で、さっき二つ目も新しいブドウ酒って出てきたので、ちょっと混同するんですけど、ここで一旦リセットされて、もう一つの対比が出てきてると思ってくださいね。はい。39節。また誰も古いブドウ酒を飲んでから新しいものを望みはしません。古いものが良いと言います。古いお酒の方が発酵が進んでて美味しいに決まっているという固定観念にとらわれて、新しいワインを飲もうとしない愚かさを語っているわけですね。でね、この三つ目がちょっと難しいところで、ちょっと細かい話になるんですけど、一つ目と二つ目の例え話と比較すると、三つ目は論理が逆転していることにお気づきになりましたでしょうか。一つ目、二つ目は、誰も何々しませんと言って、正しい態度を表現してたんですよね。異質なものをくっつけるのはおかしいでしょ？それは正しいんだよっていう話をしてたんだよね。で、三つ目は同じように、誰も何々しませんという言い方なんだけど、今度は間違った態度を表現してるってこと、気づきました？うん。で、おそらくは、これは、一つ目、二つ目と同じパターンで来て、三つ目は変化球にするという弁舌のテクニックだと思います。誰も何々しない、これは合ってる。誰も何々しない、これも合ってる。そして誰も何々しない、これは間違ってる。という、ちょっとウィットに富んだ言い方をイエス様は知ってらっしゃるんじゃないかな、というふうに私は考えてますね。ちょっと似てると思うのは、イエス様復活した後ペテロに私を愛しますかって3回言うんだけど、3回目だけ言葉が違うっていうのあったでしょ。アガペアガペフィレオってなるっていう、まあ、ちょっと違いますけど、 3回目は変化球にしてくるっていう、なんかその辺の やり方がちょっとそれに似てるかなっていう感じもしないでもない。うん。だと、思いますね。ということで、3つのね、例え話をして、イエス様がここで、まあ話を締めるんですけど、今日はテキストはここまでなんですね。でね、今のイエス様の、後半3つの話をちょっともう一回まとめると、このようになりますね。古い衣、古い革袋、古いブローシュ、今左側読んでますけど、古いブローシュ。これは、モーセの契約と、プラス、口伝律法。まあ、それをまとめて、パリサイ的ユダヤ教って表現できるんですけど、それを表している。一方で、右側、新しい衣、新しいブローシュ、新しいブローシュ、もう一回。これは、イエス様との新しい契約を表現していると。言えると思うんですね。神と人との契約は、メシアであるイエスが来たことによって、新しいステージに入ろうとしている。それをまるで古い掟や伝統に継ぎはぎをするように受け入れることはできないんだ。それに、硬直した古いマインドのままで器に入れても崩壊してしまうんだ。全く新しくならなければ、イエスとの新しい関係には入れないのだよということを教えているわけですね。で、実は、あらかじめ旧約聖書の中で、やがて契約が変わる時が来るからねと、ちゃんと予告されていたんですね。今日は開きませんが、エレミア書31章とかに書かれてあるんです。なので、律法学者たちは散々旧約聖書を研究してきたのだから、それも知ってるはずなのでありますね。ところが、いざその時が来て、メシアが来た時に、今がそれだっていうことが分からなかったんだよね。なぜなら彼らは、新しいブローシュのために、新しい柔軟性のある革袋で受け止めなかったからですね。でね、現代の異邦人信者である我々も、イエスを信じるときに、神との契約関係に入るんですよ。それ以前は別に何の契約もなかったと皆さん言うかもしれませんが、実はいろいろなものに縛られていたという意味では変わりがないんですね。そして時にクリスチャンになった後でも相変わらずその縛りを引きずっているということがあると。でですよ、皆さん今日のメインポイントは何だったか覚えてますか？素晴らしい。素晴らしい。大月の皆さんは優秀だ。小内さんが優秀じゃないって言ってるわけじゃない。大丈夫です。はい。そうです。信仰者は新しくされ続けるというね、話なんですけど、イエスとの契約がもたらす最高のワインを楽しむためにはですよ。過去の縛りから解き放たれ、そして解き放たれ続けなければいけないんですね。そこで後半はこういう話をしたいと思います。はい。うまいワインが欲しけりゃ、これをリセットせよという話をしたいと思いますね。ここから後半ですけど。はい。よろしいでしょうか？はい。一つ目。古い紙。古い紙。でありますね。クリスチャンになる前は、異なる宗教観を持っていたという人は多いと思うんですよね。特に日本で典型的なのは、神道的な神観や仏教的な世界観、あるいは特定の宗教じゃなくても、いわゆるスピリチュアルな思想に多くの人が影響を受けてるんです。そして、人生のどこかで、そんなあなたも聖書と出会うと。キリスト教も素敵だな。どっちも捨てがたいな。そうだ、いいとこ取りすればいいんだ。ってなっちゃうんだよね。古い宗教観や世界観をある程度キープしつつ、キリスト教を すでに持っている宗教体系の中に組み込もうとする方が非常に多いんですね。それは古い布に新しい布を継ぎはぎするようなものです。無理です。異質なものを無理やりくっつけても機能しません。よくスピリチュアルの偉い先生なんかが自分の宗教体系の中にキリスト教を組み込んで、部分的に組み込んで、なんか全てを包括した感じになってるんですけど、それはその人が聖書を全く知らない証拠です。知らない人ほどすぐそういうことをします。なぜなら、聖書の神は選択を迫る神だからですね。イエス様の時代より1500年ぐらい遡ると、エジプトで奴隷状態だったイスラエル人をモーセが率いて脱出させる話がありますね。その後後継者となったヨシュアが約束の地カナンに彼らを導き入れると。カナンっていうのは、祝福の地ですね。まあ、地図で見るとこの左下のエジプトから、ね、右上の方に行くとカナンの地がありますね。で、このカナンの地の祝福っていうのは、新約時代のクリスチャンライフのひな型になってるんですね。で、このヨシュアは晩年になって、その祝福をフルに体験するためには、もう一回これを心に刻めとばかりに、イスラエルの民にこのように語ります。はい。ヨシュア記24章14節15節。今、あなた方は、主を恐れ、誠実と真実をもって主に仕え、あなた方の先祖たちがあの大河の向こうやエジプトで仕えた神々を取り除き、主に仕えなさい。主に仕えることが不満なら、あの大河の向こうにいたあなた方の先祖が仕えた神々でも、今あなた方が住んでいる地のアモリ人の神々でも、あなた方が仕えようと思うものを今日選ぶがよい。ただし、私と私の家は、主に仕える。主というのは、言語では、ヤハウェという神のお名前ですね。はい、ヤハウェです。エジプトは多神教なんですよね。で、そこから出てから、もうこの時点で50年以上経ってるんですね。なのに、まだ引きずってるってことがわかります。そしてカナンの地の先住民の信仰にも影響を受けてるんだよね。お前らいい加減に選べよと。お前らはどうするかは勝手だけど、俺は家族と一緒にヤハウェだけに仕えるからなと宣言したわけだよね。浮気しながらヤハウェにもいい顔をする。そんなのはヤハウェはこれっぽっちも嬉しくないんだよと。釘を刺してるわけですね。で、そこからさらに500年ぐらい経つと、約束の地に住んでいるイスラエル人は、今度はバール礼拝に影響を受けていくんだよね。で、エリヤという預言者が450人のバールの預言者と対決する有名なシーンがありますね。はい、そこもちょっと見てみますと、第一列王記 18-21。エリヤは皆の前に進み出ていった。これイスラエルの人々に語ってるんですね。お前たちはいつまでどっちつかずによろめいているのか。もし主が神であれば主に従い、もしバールが神であればバールに従え。しかし民は一言も彼に答えなかった。答えなかった、つまり選ぼうとしないんだよね。でね、皆さん、今日先ほど読んだイエス様のお言葉の箇所で、イエス様は自分を花婿だって言ってましたよね。なぜこういうイメージを使うかというと、聖書の神を信じるということは神との結婚関係に入ることだからです。皆さんね、結婚されるときに元彼とか元彼女とかの関係をちゃんと清算しました？それを清算せずして祝福の結婚生活ありえますか？ね。 話飛びますけどね、私昔牧師になる前にとあるリゾートホテルでホテルマンとして働いていた時期が2年間あったんですけど、ある朝出勤すると従業員通用口が水浸しになってたんですね。何事かと思ったらね、夜の間に放火があって火事になったんですね。で、幸い大事に至らず鎮火したんですけど、この放火した犯人っていうのが、その日、このホテルの結婚式場で結婚する予定だった新郎だったんですよ。で、なんで彼が放火したのか、実は彼にはもう奥さんがいたんです。で、結婚関係を解消しないまま別の人と従婚しようとしたんですよ。で、そのまま結婚式の前日になった時に、どうしよう。ニッチもサッチもいかなくなって、そうだ、ホテルに火をつければ結婚式はキャンセルになると考えて火をつけたんです。で、当時ね、ワイドショーなんかでも散々取り上げられたんですね、これね。選択できなかった男の悲劇ですね、これ。で、ちなみになんですけど、最近私たまたま、本日は対案なりっていう小説をオーディオブックで聞いてたら、これとそっくりのプロットが出てきたんですね。多分あの事件をネタにして書いてるんだと思うんですけどね。皆さん、選択してください。イエスが神だと思うなら、この方とだけ結婚してください。そうでなければ、結局はあなたの宗教観は破綻するだけです。それが、まず、重要な一つ目ですよね。はい。さあ、二つ目の適用ですけどね。うまいワインが欲しければ、古い立法をリセットしてください。ということです。今日のイエス様の言葉の中で、ちょっと興味深いなと思ったことがありましてね。全部興味深いんですけど、一つ目の新しい衣の布っていうのは、縮むっていう話をしたんだよね。新しいブローシュは膨らむっていう話をしたのね。逆のイメージを使っていることにお気づきでしょうかね。縮む、膨らむ。膨らむっていうのは、喜びとか命が膨らんでいくっていうのを象徴してるっていうのは、まあなんとなくわかるじゃないですか。じゃあ、縮むというのは何かをイメージしてるんですかねって考えたときに、まあもしね、イエスがもたらす契約によって縮むものがあるとすれば、それは大量の律法なんですよ。旧約聖書の613のモーセの律法は終了しました。イエス様が成就したから。口伝律法に至ってはもともと神からのものじゃないので、その縄目も全部解かれますよ。これが新しい新約の契約ですよね。で、新約時代は私たちは神と人への愛を自由に表現するんだよと。まあ、これが基本命令なんですね。で、これをキリストの律法って言うんですね。もちろんそれをするときに聖霊の声に耳を傾けていくということが大切です。で、かつ新約聖書には一定のガイドラインがあります。例えば、教会というのはこういうふうに形成するんだよというような話とか、いろいろありますね。でも、ベースにあるのは、そこには自由があるっていうことがポイントなんですね。ちなみに言うと、具体的な形式を伴う儀式は、旧約時代には大量にありましたが、新約時代にも実は二つだけあるんです。それは、洗礼式と聖餐式なんですね。で、この二つだけはイエス様が明確に命令しているので、クリスチャンが行ういわゆる儀式として残ってはいます。しかしお分かりのように、旧約時代と比べると律法というものはものすごくシンプルになったのね。いろんな意味で。イエスの与える新しい衣はすごくシンプルなんだ。仰々しい祭祀服じゃなくなったんですね。では、またね、現代に生きる 我々はということを考えたいんですけど、私たちはユダヤ人と違いますけど、立法という意味ではね。でも実はクリスチャンになる前、様々な立法でがんじがらめになっているんですよ。例えば多くの人が幼少期に親から受けた否定的な言葉が大人になっても心を縛っているということがある。あるいはみんな他人との競争や比較という名の鎖がいつもあなたを縛っているかもしれない。他にも人間の作った価値基準やルールで私たちは縛られがんじがらめになっているのではないですか。で、残念なことに教会という場所ですらよくよく見ると聖書的根拠のないルールや伝統が重視されて、それに縛られているクリスチャンがすごくたくさんいるんですね。しかし、新しい契約に入ったあなたは、あなたをあがなわれた方、所有者となってくれた方が何を求めているかということだけ意識して生き始めるんですね。極めてシンプルな人生に入っていくことができるんです。ところでね、今日は大月福音キリスト教会からメッセージをしておりますが、まあ、最近こちらの教会は小淵沢オリーブ教会の枝教会と、なってくださいました。で、少し前にこちらの大月教会の、代表として、塚田真紀子さんがですね、小淵沢に来てくれて証しをしてくれましたね。これ YouTube で見れますからぜひご覧いただければと思うんですけど、本人は話しすぎたっつって落ち込んでましたけど、ね、賛美もしてくれてだいぶ緊張して落ち込んでましたけどけど素晴らしい証と賛美でしたね。でね、実はその後日彼女が教会のゲストルームにお一人で一泊されたんですね。何日か経ってからね。で、この証をした時に彼女は、自分は33歳で、一部では33歳をジーザスイヤーと言うんだという話をしてたんですけど、ゲストルームに泊まった時に、その日は誕生日の前日だったそうです。それで、ジーザスイヤーの最後は、イエス様とだけゆっくりと過ごしたかったんです。と言って泊まっていかれたんですね。部屋からめっちゃ一人で賛美してるの聞こえてきましたけどね皆さん、これは断食ではありませんか？食物を断つ断食ではないんですけど、神以外の気をそらすすべての雑音を遮断して、ただ神のみを意識しようとしたわけですよね。他にもその日を過ごす選択肢はいろいろあったと思うんですよね。家族や友人とパーティーしてもいいし、朝までカラオケで歌いまくってもいいし、まあそうしようかと迷ったかと思うんですけど、それもまた良しですよ。別に罪じゃないでしょ。けれども、あえてイエス様のためだけにその時間を性別した。義務じゃない。パリサイ人の断食のようなルールでもない。誰かに経験さをアピールするためのパフォーマンスでもない。みんな同じことをしなきゃいけないというパターンでもない。彼女にとって神を愛する自発的な一つの行動だったわけですね。これはキリストの立法の実践ではないですか？ここに真の自由を与える行動原理があると思うんですね。まあ今日は大月に来てるからだいぶ持ち上げとかなきゃいけないと思ってね皆さん、あなたはいかがでしょうか？イエスと出会った今もどんな立法に相変わらず縛られていますか？自分の心と対話し、聖書と付き合わせながら縄をほどいていく作業というものが必要かもしれませんね。そしてどうぞイエス様、私をもっと自由にしてください。不必要な立法から私をもっともっと自由にし続けてくださいと 祈っていくことをお勧めしたいですね。はい、それが2つ目です。3つ目、うまいワインが欲しけりゃ古い人をリセットしてくださいと。古い人で、ここで人って言ってるのはアイデンティティというニュアンスで言ってます。古いアイデンティティをリセットする、先ほどすでにもう申し上げましたけれども、もう一度言うと、私たちクリスチャン、まあ、教会と言い換えてもいい、教会はキリストの花嫁でありますね。私たちはイエス様との結婚関係に入ったという新しいアイデンティティを持っているのであります。それがクリスチャン。で、そこでもう一度ね、今日の最後の39節をもう一回読みたいんですね。古いブドウ酒と新しいブドウ酒の対比でした。また誰も古いブドウ酒を飲んでから新しいものを望みはしません。古いものが良いと言います。とイエスは言った。古いブドウ酒はパリサイ的ユダヤ教で、新しいブドウ酒はイエスとの契約を指していると解説しました。で、ちなみにこの部分ね、これを逆にする別の解釈も実はあったりするんだけど、今回私は散々考えた上で、この一般的な方の解釈を採用することにしました。別の解釈をご存知の方、一応ご了承いただければと思います。一応私も考えた上でこちらに立ってますということをね、言い添えておきますけど、古い酒の方が発酵が進んでいるから、その方がうまいんだと人々は思っている。ということですよね。まあ、確かにその通りですよね。一般常識としてはね。パリサイ人も、イエスの与える新しいワインなんてもんは、そんなもんまずいに決まってるよと思い込んでいる。で、ここでもう一度考えねばならない質問は、イエスの与える新しいワイン、味はいまいちなの？っていうことですよ。ねえ。答えはもちろんその反対ですよね。美味しいんですよね。で、実はイエスはある出来事を通してそれを完璧に証明したんですね。それは何だと思いますか？その通り、カナの婚礼です。カナの婚礼、ヨハネの福音書2章で、イエスが母マリアと共にある人の婚礼に招かれたという記事がありますよね。途中でブドウ酒が切れて、イエスは水をブドウ酒に変えるという最初の奇跡を行ったと。まあ、その話の結末部分をもう一回というかね、ここで読みたいと思いますけど、最後の部分ね。宴会の世話役はすでにブドウ酒になっていたその水を味見した。汲んだ給仕の者たちはそれがどこから来たのかを知っていたが、世話役は知らなかった。それで花婿を呼んで、こう言った。皆、初めに良いブドウ酒を出して、酔いが回った頃に悪いものを出すものだが、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておきました。と言ったわけですよ。イエスの新しいブドウ酒は、最高級品だったんですね。でね、皆さん思い出していただきたい。今日のメインテキストでも、イエス様は、まず自分は花婿だって言ったんだよね。そして結婚式場のイメージで解説を始めてたでしょう。で、その後でワインの話になって、新しいワインだからといってまずいと決めつけるんじゃねえぞと釘を刺したんですよね。これは、イエス様の頭の中にはご自分が最初に行われたこの奇跡がイメージされてたんじゃないでしょうかね。でね、実は私はこのカナの婚礼の奇跡の話を若い頃読んでた時には、記念すべき最初の奇跡にしては随分つまんないことをしたもんだなって思ってたんだね。ここを読むたびになんかがっかりした気持ちになってたんですよ。だってね、イエスの奇跡のほとんどは、 例えば長年の病の癒しとか死人を生き返らせるとか、非常に切実なニーズを満たすものが多いんですね。ところがね、結婚式の花婿が恥をかかないように助けてあげるっていうのは、まあそれは親切だよ。だけど、神がわざわざ人となってする最初の奇跡にしては、ちょっとあまりにも軽すぎないかと思っていたんです。皆さんそう思ったことない？ない？ないの？本当ですか？そんな、ね、冒涜的なこと考えるのは僕だけか。私は全く分かってなかったんですね。この奇跡はですよ、神がイエスを通してもたらす新しい契約がどれほど喜びに満ちたものかを表現してるんですよね。花婿であるイエスは最高のワインを振る舞う方であり、そしてそれが尽きることは永遠にないのだというメッセージがこもってるんですよ。ワインといえば、皆さん、十字架にかかる前夜、弟子たちとの食事の席で、ワインを弟子たちに飲ませて、イエスは何と言いましたか？これ、マタイの福音書26章、いつも聖餐式の時に読むやつですけど、イエス、こういうふうに言いましたね。これは多くの人のために、罪の許しのために流される私の契約の血です。私はあなた方に言います。今からの血、私の父の御国であなた方と新しく飲むその日まで、私がブドウの実からできたものを飲むことは決してありません。ワインはイエスの血で、それは新しい契約の印だとおっしゃった。この契約というのは、少なくとも一つの側面としては、結婚の契約なんですよ。そして、やがて御国でまた一緒に飲む時が来るよと。つまり、イエスの治める王国が実現した時、婚宴があるんですね。これ、黙示録に書いてるんですね、ちゃんと。その時私たちはそこで極上のワインを飲んで、その喜びが永遠に続いていくのだということです。イエスのこの最初の奇跡は、必ずその日が来るという予告であり、そして、この料理人のね、この世話役が言ったように、あなたは最高のものを最後まで取っておかれたのですね、と、私たちはその時に驚くようになるんですね。この奇跡を、つまらない、重みのない軽い奇跡だ、などと、言ったやつはどこのドイツですか？ねえ。でね、皆さん。この喜びがスタートするのは、御国に行ってからではありません。契約を結んだとき、あなたは、すでに新しいアイデンティティをもらっている。新しい人になっている。その喜びをフルにエンジョイするためには、古い人を捨てなければいけないんですね。ということが、コロサイ人への手紙の3章9節10節。に書いてあります。あなた方は古い人をその行いとともに脱ぎ捨てて新しい人を着たのです。新しい人はそれを作られた方の形に従って新しくされ続け真の知識に至ります。衣のイメージになっているの分かります？衣のイメージ。新しい衣は古い衣とマッチしない。完全に着替えなきゃいけないんだと。だから、今日のメインテキストで、皆さん、もう一回復習ですけど、結婚のイメージが出てきて、衣のイメージが出てきて、ワインのイメージ。これらすべてを使って、イエスは新しくなることの喜びを表現されたんですよね。そして、新しくされ続けるんです。さあ、もうメッセージを終わりますけれども、最後にね、この、もう一度ワインのイメージで、短くまとめをしたいと思います。イエスの与える最初から美味しい 新しいワインは、もしあなたがそれを新しい皮袋で受け止めたなら、あなたの中でさらなる発酵のプロセスを遂げて、ますます濃厚な味わいとなっていきます。発酵というのは微生物の働きなんだよね。つまり、そこに生命が満ちてるっていうことなんですよ。喜びに満ちているということの表れです。それなのにあなたは古い神、古い律法、古い人にしがみついて、ガチガチに硬直した皮袋しか持っていないとすれば、神様は動きづらくて仕方がないと思います。今年、神様はあなたに、そして私たちの教会に、あふれんばかりの祝福を用意してくださっています。受け止める準備はできていますか？ぜひ、発行している教会を共に作っていこうではないですか。はい、お祈りします。愛する天のお父様、私たちのうちであなたの命が膨らんでいきますように、私たちが発酵しているクリスチャン、発酵している教会になっていきますように、あなたがしようと思っていらっしゃることを柔軟に受け止め、そしてあなたが動きやすい、そのような、あなたが働きやすい、そのような教会に、またお一人お一人になっていくことができますように、どうぞ今年、お一人お一人を祝福してください。あなたの祝福を 100% 味わうことのできる一年になりますように、お願いいたします。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。はい、ありがとうございました。
小淵沢オリーブ教会には、聖書の言葉を多くの人に届けるための様々なビジョンがあります。あなたもこの働きに参加してみませんか？献金はこちらのアドレスにて受け付けています。インターネット送金サービス、または口座振込に対応しています。